主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。それでは2015年6月 7日、主の十字架クリスチャンセンターの、神の島稲崎教会主 の主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。まずはじめに総額のうちに静まって主を待ち望んでまいりましょう。それでは初めにお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日私たち一人一人をこの礼拝へとあなたご自身が名をもって呼び出してくださり導いてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちが今日あなたに礼と誠をもって礼拝を捧げることができるようにあなたご自身が導いてください。またこの礼拝のただ中にあなたがご臨在を表してくださり豊かな祝福を表してください。オンラインで共に礼拝されている方々のうちにもこの場所と変わらないご臨在を表しあなたの祝福を表してください。また遅れております兄弟や姉妹がおりましたら少しでもその足を早めてくださり共に礼拝することができるように導いてください。この時はあなたにお委ねし感謝してあなたに期待してイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。それでは私たちを歓迎してくださっている主に感謝して礼拝を始めたいと思います。ハレルヤ。それでは3秒持って主を目叩いてまいりましょう。
はい、おはようございます。愛しの父の神様、これより前半賛美の時を持ちます。どうぞあなたの祝福で満たされますように、これからの時をキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちになる方はお立ちになってください。61番のソングオブジョイから始めてまいりたいと思います。 終盤ですね。永遠に続く道を霊感に入ります。
この目まぐるしくこの移りゆくこの毎日の中で、この神が与えるこの最も大切なものをこの奪われないように注意しなさいと主張されます。私から目を離すことなく、私の与える言葉に、私の祝福に、私の恵みにとどまっていなさいと主張されます。私があなた方を祝福し、私があなた方の道を照らし導くからであると主張されます。あなた方はその中で、今与えているその場所で徹底して感謝と賛美の声を上げ続けていきなさいと主張されます。私はその棚の中に住み、私自身の栄光によってあなた方を導いていこうと主張されます。
私は絶えず朝ごとにあなた方に語っていると主張されます。あなた方はその御言葉に従い、その御言葉に立ち続けていくとき、私は私の真実を私はあなた方に通して表していくと主張されます。
あなた方のすべてを、あなた方の思いをこの神の前に差し出していきなさいと主張されます。あなた方がこの神の前に出ていくとき、神がどれほど偉大な方であるか、神がどれほどまでにあなた方を祝福し、また愛しておられるかを、あなた方は知るようになると主張されます。すべての思い煩いを神の前に捧げなさい。あなた方が祈るとき、あなた方は声を上げ神の前にあなた方が出ていくときに、私の祝福は増えるばかりにあなた方に注がれてくると主張されます。この神の恵みを心ゆくまで受けなさい。私の恵みは豊かに注がれていると主張されます。
はい、それではもう一曲賛美してまいりましょう。34番新しい歌を持って、賛美が滞りなく行われましたことを感謝いたします。 これからの主日礼拝がどうぞあなたの祝福で満たされていきますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお座りください。
賛美の時を感謝いたします。それでは礼拝の中でそれぞれでお祈りし、また神様と交わる時間をお持ちしたいと思います。今週土曜日に癒しの集会が持たれます。ぜひその癒しの集会が祝福されるようにお祈りいただけると幸いです。それではそれぞれでお祈りください。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではともに主の祈りをお祈りしたいと思います。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前のスクリーンの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは主の御体と父に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式をイザヤ牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの皆をお褒めたたえます。おはようございます。オンラインでいらっしゃる方、おはようございます、こんにちは、こんばんは。主の御からと父に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐を受けるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に扱っていただきたいと思います。またオンラインで礼拝されている方で聖餐のご用意のある方は共にお祈りいたしますので聖餐にお預かりください。またご用意のない方はですね、ぜひ次回から聖餐を用意して共に聖餐に扱って教会の恵みに預かることをお勧めしたいと思います。それでは聖餐のためにお祈りをしたいと思います。天のお父様、イエス様の十字架を心からありがとうございます。今このパンとブドウ酒を十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私たちのうちに与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に豊かにお与えください。またオンラインで礼拝されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かれるように聖霊から来る悔い改めを与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時を一人一人で持ちたいと思います。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちいただきたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を下げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。主の御体を共にいただきましょう。アメン。夕食の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天のお父様、イエス・キリストの十字架を、そして復活をありがとうございます。聖餐の恵みを心から感謝いたします。十字架によって私の罪が許され、義とされ、神のことされている、この素晴らしい恵みをありがとうございます。この週も十字架によって許されたものとして、神の恵みの中を生き、神が用意されている素晴らしい祝福を、主の恐るべき技を共に見ていくことができるように、 力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みに預かりました後は私たちの方から神様への感謝の捧げ物を捧げてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の恵みを感謝いたします。あなたが私たち一人一人の生活を日々支えてくださっていることをありがとうございます。今その恵みの中から一部をお返しいたしました。どうぞこの献金を捧げたお一人お一人がその捧げた分の30倍、60倍、100倍、そしてそれ以上の祝福をあなたから受け、さらにあなたにお返ししていくことのできるように恵みを与えてください。まあ、そしてここに捧げられた献金をあなたがご自由のままに用いてください。この多くの人々の救いのために、またリバイバルのためにあなたがご自由に用いてください。この時を感謝します。またこの献金をあなたにお委ねいたします。この時を感謝してイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美はエフライムです。よろしくお願いします。エフライムです。
なんか久しぶりに集まったような気がするんですけど
今日は風の響きをですね賛美していきたいと思います。
感謝と喜びを今主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙と共に撒かれた種が色づき、豊かな実を結ばせ、町の積んでた収穫の時、喜びながら刈り取ろう。今リバイバル この地の上に風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。熱い壁も必ず軸だ枯れてく。どんな足かせも必ず断ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。今リバイバルがこの地の上に、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
素晴らしい特別サミット、今日感謝いたします。それでは本日の聖書箇所の拝読をさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所は使徒の働き16章25節から34節、使徒の働き16章の25節から34節です。新約聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書の、261ページになります。261ページ、262ページになります。それでは司会者の方で拝読をさせていただきます。使徒の働き16章25節から34節。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいる、と叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、と言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、と言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。本日はこの歌詞より賛美の後にイザヤ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
イエス・キリストの皆をいただきます。おはようございます。メッセージに入る前にですね、実は先週、横田由美子牧師がおられなかったんですけど、それはお母さんがですね、緊急入院されまして、ちょっと危ないということで、合わせるべき時には全部合わせておきなさいということで、そういう状況にまでなったんですけれども、夜の礼拝に来られて、珍しく、泣きながら歌唱されましてですね、そしたらその後みんなでお祈りしたんですけれども、元気になられまして、本人はいいと思いますけれども、なんかお祈りしてあげたら、演歌調の賛美を歌ってたって言ってましたけどもで、点滴しかできなかったんですけど、今はご飯も食べれるようになったということで、ちょっとご本人にですね、簡単に言ってみましょうか、ご報告も兼ねて証しをしておきたいというふうに思います。ただまだ完全ではないので、さらに祈っていただきたいと思いますけれども、じゃあ、ご報告にお願いします。
お祈りいたします。天の父様、感謝いたします。あなたが今祭典の手をなしてくださっていることをありがとうございます。今日必要なことだけ語れるように聖霊様が助けてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。本当にお祈りを感謝いたします。先週のですね、日曜日の朝方前、もう4時か4時過ぎぐらいだったんですけども、39度のちょっと高熱を出しまして、それでもうちょっと病院に行かなきゃいけないので、ちょっと救急車で搬送されて、大鳩の駅西海病院というところに運ばれまして行っていきました。そしてその後といろんな検査をしてもらったら、肺炎ということで、特に右の肺がひどい、右の肺と左の肺にも少し肺炎が出ているということで、特に右の肺がひどくて、いろんな検査をしてもらったら、あとはもう一つ、もしかしたら肺がんの疑いもあるということを言われて、そして先生からはもう合わせる人も家族にもう合わせといてくださいということを言われました。そしてその後教会にまずちょっと連絡して、そして弟とあと施設にいる兄にちょっと連絡をしました。その後弟も来たり、あと午後ですね、先生がお休みだったんですけど、兄を連れて来てくださって、もうしばらくちょっと苦しい状態だったんですけど、少しこう話すと、兄が来たらお母さんという言葉に声かけて、なんとか答えられて、兄がですね、もう何度も何度もちょっと声ですから、もう、最初は私が声かけして握手してって言ったら、もう握手したんですけど、その後はもう兄が自分から状況をさ悟ったのか、握手を何度も何度もして、そして母が少しもう何とか答えられる返事はしてくれてたんですね。そしてちょっと夜ちょっと教会に来て礼拝に出て、あとイザヤ牧師と純子牧師に病院に来てもらってお祈りしたらですね、お祈りしていただいて、そしたら足も動いたりとかですね、いろいろこう手をなんかこう反応が出てきて、そして私はその夜泊まりました。そして翌日から少し目を開いて、あ、由美子ねってこう私が分かるようになったんですね。もうそれからちょっとしばらくは熱ももう38度台、そして37度台を行ったり来たりの状況で、ちょっともうどうなるか分からない状態だと、ほとんど病院にいる状況だったんですけども、水曜日あたりからだんだんですね、良くなってきて、食べ物を食べて、まずジュース、紅茶が飲みたいって言い出して、そしてアイスを食べたいと言い出して、 少しずつ喋るようになって、そして歌を歌い始めたんですね。そしてちょっと毎日癒しのお祈りしてたんですけど、ちょっと癒しのお祈りした後にちょっと母が泣き始めまして、そしてその後なんかこう先ほどのいいんですけど、自然にイエス様なんとかなんとかっていうのは、母は演歌とか歌謡曲ずっと聞いて育ってきましたので、そういう自分で作ってですかね、もうなんか歌を歌って、もう毎日行くのことなんかお母さん看護師さんが言うの、いつも歌いよいよって言ってなんか歌ってるんですね。だから今度ちょっとインターネットだから賛美をちょっと聞かせて、なんか歌が好きなもんですから、なんか歌を歌うほど元気になって、もうしょっちゅう喋るようになってきたんですけど、本当に教会の祈りというか、朝ごとにちょっと聖書でこの間ちょっと御言葉を読んでたら、ヨハネの福音書の4章のところで王室の息子のところの癒しの記事があって、熱が引いたって言うと治って言って御言葉があったので、それをちょっと神様の言葉をこっち取りまして、そして言ったらもう昨日はすごく顔色が、目がちょっと腫れっぽかったんですけど、だいぶこう良くなってきて、目がキラキラ輝いてたんですね。ああ戻ってきたなっていうことをそこ思ったんですけども、ちょっとこう油断をせずにもちょっと、あと肺炎があと治らないって、治まってこないとその肺がんの疑いっていうのがまだどうなるかわからないので、ちょっとですね、そのこともちょっと引き続いてお祈りしていきたいなということを思っています。本当に神様に感謝と、とにかく神様の言葉をもう本当に朝ごとに受けて、とにかくもう毎日こう癒しの祈りして、とにかく神様の言葉を受けることが今一番鍵だなということをすごく思ってますので、ぜひ本当に皆さんのお祈りとですね、たくさんの見えないところでのお祈りが、もうそれがなかったらちょっと私もですどうなってたかわからないんですけど、本当に神様の言葉と皆さんのお祈り本当に感謝して、また心に覚えていただいたら幸いです。それではお祈りいたします。神様が、主が、イエス様がなしてくださっていることを本当に感謝いたします。あなたが祈られたお一人一人に、この教会のお一人一人に豊かな報いと祝福をさらにあなたが増し加え導いてくださるようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
どうもありがとうございました。もう一人ですね、実はラジオやってるんですけど、ラジオネームでは静寂さんっていうんですけども、プラスのうちの息子の相棒ですね、の方のお母さんがやはり、緊急入院されまして、で夜中だったんですけれども、まあ、あの方はすごく冷静な方なんで、すごく思いやりのある方なんで、よほど動揺してたんですけど、夜中の1時過ぎに教会電話してきて、その時留守電になっていて、転送されるんですね、留守電じゃなくて転送されるんで、ジョイ牧師の方に行きまして、ジョイ牧師が電話を受けてお祈りをして、その後私メールをしてきたんですけど、その日はちょっと2時ぐらいまで起きたんですけど、寝る前にメールをチェックしたら気づいて、それで、まあ、私もお祈りをして、まあ、ヨハネの相棒なのでヨハネにメールをして連絡してくださいって言ったら、まあ、連絡してくださったんですけど、でちょっと大変な状況だったそうですけれども、次の日検査をした時にですね、良くなっていて、お医者さんが不思議な顔をされたそうです。そして月曜日の日にその証しをしてくださったそうで、またご本人があいつはね、また直接来て証しをくださってますけども、本当にご本人もなんかすごく感動してしまいました。お母さんも退院されて元気にしているということで、まあ、先週、先々週と続けて2つですね、かなりご高齢の女性の方が、かなり危険な状況だったんですけども、どちらも助かりました。本当に神様にもう一度感謝をしたいというふうに思いました。一言だけお祈りをしますね。心を合わせてください。天のお父様、由美子さんのお母さんをあなたが 本当に非常に危険な状況でしたけれども、間違いなく天国に行けるので神の鳥が来ればそれは素晴らしいことですが、もうしばらく待ってくださいと、本当に神様、あなたが由美子さんの叫びに聞いてくださって、由美子さんの心に平安と冷静さを与えてくださって、また主治医の方を的確な倒してくださって、神様ご自身が直接触れてくださって回復してくださったことをありがとうございます。ちょっと肺炎になっている状況ですから、完全に癒してください。完全にこの病を癒してください。万が一肺がんがあるならば、がんそのものを精霊の炎で焼き尽くして完全に取り除いてくださり、完治させてくださいますようにお願いいたします。もう一度安様、どうぞお母さんも、それからゆきちゃんもお兄さんもみんな揃って教会に来て主を礼拝できる恵みに預かることができるように、安様どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。また静寂さんのお母さんも本当に完全に良くしてくださって、本人もお医者さんも驚くほどの神の御業をありがとうございます。これからも健やかに、そしてイエス様を知り永遠の命を受けていくことができるように導いていってください。あなたの素晴らしい御業を、癒しの御業をありがとうございます。あなたに栄光を返しいたします。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。もう一度に感謝しましょう。アレルヤ。はい、それでは、ですね、先ほど開いた箇所から賛美の後にメッセージをしたいと思いますけれども、とっても有名な箇所で何度も説教しているところですけれども、今日は特に後半のところですね、お中心にお話をしたいと思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。ありがとう。皆さんの中で楽器ができる方はですね、ぜひ加わっていただきたいというふうに思います。それではびっくりした、まあ、いいありがとう、ギターもあるからです、すいません、はい、それではちょっと前です。賛美の時をお持ちしたいと思います。お立ちになる方はお立ちください。座ったままでも全然構いませんけど、心から神様を礼拝してほしいというふうに思います。じゃあ詩編の53編からお願いします。 りましたけれども風の響きですね。Thank you. 50番を賛美して霊歌に入りたいと思います。私の愛も私の言葉も何も変わってはいない年を抑えます。人々は移ろい、人の言葉は虚しく地に落ちます。そしてあなた方の前の状況は変わっていきます。しかし私は変わることがない年を抑えます。私の言葉も愛も真実も変わることはない年を抑えます。それを愛する子よ、その私に向かって賛美の声、喜びの声、感謝の声を上げなさい。あなたの最悪の場所で、悲しみの場所で、苦しみの場所で、悩みの場所で、私に向かって喜びの声、賛美の声を上げなさい。そのあなたの礼拝が、賛美があなたのうちに、私の霊を、私の恵みを注いでいく年は恐れます。私はあなたを私の恵みで満たし、私の霊で満たし、あなたを癒し、全く新しくしようと主は恐れます。
この目を覚まし、この時代をしっかりと見極めていかなければなりません。今がどのような時代か、しっかりと目を覚まして見ていなさいと主は言われます。主はこれからの終わりの時代に、この方々一人びとりを神の国へと導いており、この私の国でこの方々を住まわせようと主は言われます。
私は愛する子を訓練する年は恐れます。あなたに許されている問題や困難は私の愛の訓練であることを覚えなさい。時代はこれから非常に厳しくなっていきます。私はその時にあなた方が真に私の言葉に立てるように、今問題や困難の中であなたを訓練し立て上げていることを覚えなさい。私はあなたを豊かに祝福しよう。闇が強くなればなるほど光が輝くように、時代は暗くなっていきます。しかし私はあなたのうちで輝き出そう。私はあなたを世の光として豊かに用い、また豊かに祝福していこうとしようと思います。あらゆる面で祝福されるようになります。あらゆる面であなたは祝福を見ていくようになるでしょう。愛する子よ、喜びの声を上げ続けなさいと主は仰されます。最後に5番ですね、すべてが益になる。 聖霊様の豊かなご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また証を心からありがとうございます。あなたの素晴らしい足の御業をありがとうございます。また今日座れたお一人お一人を心から感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。オンラインで礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。ダウンロードして聞いておられるお一人お一人をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。どうぞご臨在の聖霊ご自身が御言葉を通しご自由に私たちに語り、御言葉をもって私の信仰を育み、立て上げ、養い、慰めと励ましを与え、主にある希望をくださって、どうぞ様、あなたがこの年用意されている主の御業を、恐るべきものを共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者の心もへりくだります。どうぞお語りください。どうぞこのものを十字架の塩で清め、十字架の陰に隠して精霊で満たして、愛を持って真理をまっすぐに語れるように、上からの知恵と主の礼はとどめを持って導いてください。主に期待します。主にイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。神願しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に会えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。おはようございます。イエスキリストの皆を賛美いたします。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほども言いましたけれども、先週はですね、癒しが起こってきて、本当に感謝でしたけれども、同時にチェコと、それから、チェコに今回チームが出まして、そして、チェコに行ってサリーさんとですね、それからマレックさんとご主人とともに働きがあってですね、詳しいことは今日、昨日の夜帰ってきたので、今日東京アンティオキアの方で報告されていると思うので、インターネットにその後出ると思いますので、そこでまた来週ですね、お話できると思いますが、予言の本が地方語になって出版されたのと、ポーランドからの牧師たちとの交わりが持たれましてですね、すごく一番最初の頃予言されていた、もう30年近く前から語られていたことが、成就し始めてきたということで、新しい段階に入ったなということを思います。それとともにですね、三越新聞と雲虹が出てるんですけれども、三越新聞のですね、ごめんのところにですね、デカデカと、トシア牧師の写真が出ております。で、これはもうね、20年ぐらい前ですかね、かなり前のトシア牧師の証なんですけども、これは長崎教会のホームページにですね、思わず笑顔になってしまう話っていうのがあるんです、コンテンツがね。で、九州のいろんな牧師や、いろんな方々がそこに3分間大体3分間短いのは1分ぐらい、長くても5分ぐらいで、いろんな話をしてるんですけど、その話の時のやつを見てですね、三越新聞の方がぜひ載せたいということを載せたんですけど、もう皆さんよく知ってると思います。山田とゴスペルクラブが2回ね、トシア君物語で、ミュージカルと言っていいんでしょうかね、ミュージカル風にしてこだわったんですけども、ぜひお読みになってほしいと思います。トシア君がアトピーが完全に癒された話ですね。8歳だっけ、ね、8歳までひどいアトピーだったのが、今ついに20代終わってしまいましたけれども、完全に、ね、癒されて、それ以降全く出なくなったって、ね、今に至るまで完全にアトピーから解放されましたけど、その時の証ですね、ぜひお見になってほしいと思います。それからもう一つはですね、今日これからお話しますけど、雲に字が出てるんですね、雲の間の虹がですね。で、ここに、新井先生のことが秋元牧師が書かれてますけれども、それとともにですね、関東メッセージのところで、吉田南牧師宮崎の最悪の中で感謝賛美するとき表せる神の技ということで、ちょうど今日私が説教しようとしているところだったんですね。 これを見たからこれにしたわけじゃないんですけれども、ちょうどそのところの話が出てまして、証も出てます。後でちょっとご紹介します。ハトコちゃんの証が出ていて、3人のお子さんの小学校2年の女の子の証が出てますけれども、この前ちらっと話したんですけど、もっと詳しく出てますので、ちょっと後で、ね、ご紹介したいと思います。ぜひ、ね、360円お買い求めになって読んでほしいと思います。それ以外にもですね、久保田牧師がなんか関東圏で激しい迫害に向けての備えの祈り、いつから今からでしょうってね、教会が教会を迫害する時代に向けてということで監督にも書いておられますし、今さっき言いましたそのサリさんがチェコ語の予言の本がチェコ語になる、その証を書いております。読むとすごい感動的な証ですので、ぜひですね読まれてほしいというふうに思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。使徒の働きの16章のところを開いていただきましたけれども、今日はですね、この25節の真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の主人たちも聞いていたと、ここからお開きしました。このちょっと前を、ね、見てみたいと思うんですけれども、先週使徒の16章の全般の方でマケドニアコールのところをお話ししました。先週いらっしゃらなかった方もいると思うので、簡単に言いますと何かというと、パウロが、アジアというのは今のトルコですけども、小アジア、今のトルコで御言葉の述べ伝えを宣教しようと思うと、神様から聖霊から禁止されます。そしてじゃあということで、彼はビテニアの方に行こうとすると、今度はイエスの御霊がお許しにならなかったと。どっちも非常に強い言葉ですね。聖霊によって禁じられた、イエスの御霊がそれをお許しにならなかったと書いてありますから、とても強い言葉でストップをかけられます。でパウロは、自分勝手に言ったと思えないですね。パウロはパウロなりにきっとここが見頃だろうと思って言ったらストップをかけられた。その2回のストップを彼は受け止めて、じゃあどうすればいいんだろうと思っているときに、幻を言います。その幻の中で一人のマケドニア人がマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいっていう叫び出るのを見て、あ、これは神様がマケドニアに導いてるんだと確信したんですね。2回ストップされた後に彼はマケドニアに行くことだと確信してマケドニアに渡っていきます。で、先週も話しましたが、その結果福音は西回りでヨーロッパからずっと回ってきて、今21世紀になりますけれども、20世紀は中国とか韓国、アフリカもですけどね、すごいリバイバル起こりまして、20世紀は日本で爆発します。これからね、これから日本ですごいリバイバル起こっていくでしょう。で、まあ、週末に向かっているわけですね。で、ここで大きくその変化があったんですけど、そうなんですね、神に言われたからマケドニア行ったわけです。そして皆さん、神様がおっしゃったんだからマケドニアでいいことばかりだと思うじゃないですか。ところがマケドニアって言ったらですね、まずピリピっていう町なんですけども、これは植民地なんですけども、まあ、マケドニアの 1の都市ですね。そこで宣教するわけです。そしたらルデアという方、14節ですね、ちょっと前見て、ありがとうございます。ルデアという方、まあ、一応読んでみましょうか。テラテラ市の紫色の商人で神を敬うルデアという女が聞いていて、主は彼女の心を開いてパウロの語る声に心を止めるようにされたと。そしてそのルデア、彼女とその家族もバプテスマを受けて、洗礼を受けて、そして私を主に忠実なものと思い出したら、どうか私の家に来てお泊まりくださいって頼んで、シートとさせたと書いてありますから、ルデアという人とその家族が救われてよかったわけですよね。ここまでよかったんですよ。マケドニア行ったら本当に人に救われて家族も与えられてよかったってことですね。拠点ができて、ところがですね、拠点ができてよかったと思って、そして祈り場に行ってまた宣教しようとしていた時に、16節祈り場に行くわけです。そしたら占いの霊に使われた若い女奴隷がいました。で、この人はこの占いで、ね、主人にお金儲けをさせてたんです。今でも占いは流行ってますね。というか今の方がすごいですね。私がまだそんなに若かった頃なんていうことを使えるようになっちゃいましたね私が若かった頃、占いっていうのはですね、週刊誌だったんですね。一般の大手の新聞とか、いい雑誌は占いなんてあんまり載せなかった、隅の方で。本屋さんに行くと、占いとかそういうのは片隅でですね、霊的な本とか占いの本って片隅でですね、あった。で、それを、そういうの好きな人が片隅でそれを書いて読むのがこう、そういう感じだったんだ。今はどうかというとそうじゃない。今はですね、大手の新聞も全部占いを載せておりますし、携帯とかスマホでね、30分おきに占いが送ってくるのサービスもあるわけです。信じられない時代ですね。アメリカはどうなのか分かりませんが、日本はそうなんです。そして、本屋さんに行くと、占いの本とかいうのはですね、ドル箱です。恐ろしい時代になってまいりましたね。それぐらい実は人々は不安なんでしょう、ね、占いで頼りたいんだろうと思いますね、実はね、まあ、そうだと思いますけれども、そういう時代になってきました。で、クリスチャンの皆さんは今日新聞で見てきたなんて言わないでくださいねまさかしてないでしょうね大丈夫ですね大丈夫ですよね。今日はこれ説教のテーマじゃないから、もうこれ以上突っ込みませんけどいいですか。占いってね、 当たる占いも当たらない占いもダメです。聖書はっきり禁止してるから。だけど特に当たる占いに関しては、あの悪霊の力が働いてますので、悪霊は特に過去当てるの強いですけれども、ね、騙されないように、ね、その言葉ってね、クリスチャンで信じてないとか言ってバカにしてても実は影響を受けます。なんかあるとやっぱり相性合わないんだよね、聖霊がこうだもんとか言い出すんですよね、クリスチャンでも、ね、あそういえばなんか書いてあったなとかね、言葉ですよね。神様は言葉を持って私たちに語り、言葉を持って私を祝福し、言葉を持って私の人生を導きますが、サタンも悪霊も言葉です。だから占いの言葉とかね、なんだこんなのって言いながら実はその言葉に影響を受けちゃうんですね。 霊の力ですね。だから占いはやめてください。でこの時代から実はあったんです、ね、そのこの若い女とで、これははっきり当たる占いだと思います。悪霊の力だから当たる占い、だからお金儲かるんです。当たるから人がいっぱいあって、それでその占いで利益を得ていたわけですね。本人じゃないんですよ、若い女奴隷だから、それを人を使って主人たちが儲けていた。そしてパウロのところに来てですね、今の若い人は分からないけど褒め殺しっていうのが昔あったんですね。わかりますか ね、あのパウロが伝道しようとするとついてきてですね、この人は糸高い神のしもじたちで救いの道をあなたに述べ伝えてるって、本当のことなんですよ。本当のことなんだけど、後ろにくっついてきて大声でしゃって言われると宣教できないでしょ、本当のことでも。そうですね。だからあのこれ褒め殺しの邪魔をしたわけです。明らかに邪魔です。それでパウロは最初忍耐したんだけど、幾日もだから、もう一九日もされたので、もう困るので振り向き玉、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名には力があります。皆さん、この名前に力があります。私の名前にもあなたの名前にも申し訳ないけど力はない、ね、一部でね影響を受けるかもしれないけど、あんなの大したことはない。キリストの名前に力があるんですね。でイエス・キリストの名によって命じるってね、この女から出ていけって、この占いの追い出したわけですよ。ね、で皆には力があるんですよ。パウロが言った瞬間、この若い女奴隷から裏には出ていきます。この女の人は解放されたんです。自由になったんです。もう自由になったんです。ところが占いの霊が出ていったから占いができないでしょ、当たらなくなるんです。そうすると主人たちはもうこれもうこの儲ける望みがなくなったってね、今日もこれテーマじゃないから詳しく話しませんけど、儲ける望みがなくなったのでやったんです。どうぞ、いつも言いますけど、迫害はイデオロギーではほとんど来ないんです。境内なんです。悲しいけれどこの世はですね、神にも使え富にも使えないとはっきりイエス様が言ったように、富がやられるときにぶつかりが来るんですね。今日本のキリスト教は少ない、今はねこれから増えますけども少ない、ね、だから清く正しく美しく時々貧しい人っていうとってもいい人たちなんです。でもこれがぐーっと数が増えてきたら、本物のクリスチャンが増えてきたら、いつも言うように初詣行かないでしょ、ね、1月1日の元旦礼拝とか特別礼拝に来ますよね。いや日本人だから初詣行ってから来るなんて言わないでください、ね、だから亡くなった時は教会で告別式をしますよね。天国の希望にあふれた、まあ、キリスト教の一番いいのは告別式です。もう全く違います。これが一番素晴らしい告別式はね、希望と喜びがありますね。そうでしょ。そしたら皆さん、お寺の収入源って知ってますか。葬儀ってすごいんですよ。私本当に知らなかったの、クリスチャンだったから。で長崎で初めて知ったんです、葬儀がどんなにお金かかるかって。で最初は信じなかったんです。大げさに言ってるんだろうと思ったら、いやいやすごいの、びっくりした、言いませんもうね。でびっくりしますね。それで葬儀だけじゃなくて法事が定期的にあって、それがなくなるわけでしょ。クリスチャンが爆発的に増えたら、初詣に行かないから神社も収入はなくなり、七五三もなくなり、車買ったからってお払いなんか行かないでしょ、ね、そして、葬儀を仏教式でしないし、法上しないでしょ。収入源がガクッと落ちますね。黙ってると思いますか。必ず迫害が来ます。日本のキリスト教の歴史を調べると、日本はキリスト教に寛容な国ではありません。これも歴史的に証明されています。で長崎の人はそれを知らなかったろうかですよ。ここはすごい迫害を受けたところなんだから、え世界で最も有名なぐらい ね、まあ、今日はテーマはこれじゃないからこれ以上言いませんけども、ここでも儲けの望みがなくなった、正直ですね、聖書はね。だから捉えて訴えた。でも儲からなくなったと訴えてないんですね。その後見てください、ね、二人を長官たちの前に出して、この者たちはユダヤ人で町をかき乱して ね、彼はローマ人ですから、ローマ人である私たちが左右も実行もしてはならない風習を宣伝してるって言ってね、大義名分です。で必ず迫害の時には、大義名分でいきます、ね、いろんな理由をつけて。でもこれは来ると思ってください。黙示録を見ると、ユダヤ人とクリスチャンは最後の時代全ての国民に憎まれるって書いてあるから、残念ながらその黙示録が近づいている時代だと思います。私たちもその時代を生きる可能性は強いし、子供たちは間違いなくその時代を生きなきゃいけなくなるでしょう ね。でそれで、まあ、今日はそれテーマじゃないから続きますよ。でそれその後にそれで群衆もその言葉に巻き込まれてしまって、結局その声が勝ったので彼らは捕まった。で何度も鞭で打たせてから、牢を入れて厳重に守するように命じたので、監視は、2人を奥の牢、一番奥の牢に入れて足かせをかけたと、ね、でこれで今日のところなんです。ということはパウルはマケドニアに行きなさいと言われるからマケドニアに来た。最初ルディアが救われて家族が救われて拠点ができてよかったと思ったら、もうしつこく占いに使えた女の人が来るから、もう仕方なくその人を解放した。全部死に喜ばれることじゃないですか。全部素晴らしいことじゃないですか。神に従ってきて邪魔するから悪霊から解放してあげて、この女の人を自由にしてあげた。なのにその結果どうなったかというと、彼は捕まえられて鞭打たれたんですよ。で鞭打ちってね、痛いんです。クリスチャンだから痛くないってことはないんです。神がいるから痛みはなくなるってことはないんです。痛いんです。鞭打たれたんですね。1回に書いてないと思いますね。39度は書いてないから39度は思いませんけど、でも1回に書いてないと思う。鞭打たれた。そして打たれた上で奥の牢に入れて、おそらく血が出てたでしょう。そして奥の牢に入れて足かせをかけられたから、ガチャッと足かせをかけられて、奥の牢だから逃げれないし、まあ逃げるつもりはないでしょうけど、こうね、一番奥の牢に入れた。つまり神様のおっしゃる通りにマケドニアに行き、神様のおっしゃる通りに宣教し、神様のおっしゃる通りに従っていたのに、体は鞭打たれて血は出るわ、捕まえられて奥の牢に入れられて足かせをかけられるわ、宣教に来たのに宣教できない、ね、壁に向かって壁さん壁さん聞いてくださいってわけにいかないでしょ。つまり何かというと、神様の御心の中を生きていて神様に従って生きているのに最悪になったんです。で皆さんですね、こういうの試練っていうんです。神様に逆らった結果来る問題ってあります、ね、これは災いとか、ね、そういうことですね。でも本当に神に従ったのは許されることがあるんですね。皆さん、そういう時にね、どうして神はとかですね、なんで神様はって言わないでほしいんです。実はそこにすごく大きな神の計画がある。その中に非常に豊かな神のプランがある。祝福のプランですよ、もちろん。もっと大きな祝福と計画があるんですね。でこの時まさにそれなんですね。ですけど今日のところでパウロを知らせ、その時ですね、神様どうしてこんな目に遭うんですか、マケドニアにあなたがおっしゃるから来た、あの人だって解放してあげたのに、ね、私は何か悪いことしましたか神様、もうあなたがわからないなんて言ってないですね。言ったことありませんか。いや、うまく言えたのは経験者だからですね。そうやって言った人は責める気は全くありませんね。そうじゃなくて、私もあなたも言ったことがあるけど、パウロとシラスはそうしなかった。で今日はね、お互いそこから学びたい。パウロとシラスは書き本、聖書って、ね、すごく深いんですよ。真夜中って書いたでしょ。時間的に真夜中なんですけど、単に真夜中じゃないんです。パウロとシラスの人生をって真夜中だったんです。だって本当はアジアに行こうと思って、ビテニア行こうと思って、全部止められて、おっしゃるからマケドニアに来て、本当に宣教してたのに、やっと拠点ができたと思って、これはね、デロ開拓した人分かりますけどね、一人救われるかないかって大きいんですよ。一人いるかいないかって。この前でも泉に行った時にね、一人だけいたんですけど、そこに二人やってきて三人になったんですよね。あー、僕ものすごく嬉しいですよね。10人ぐらいまでって大変なんで、それを超えてきたらね、ある例の勢いができますか、変わりますけど。で何かというとですね、やっぱ真夜中で、真っ暗真夜中ですよね。彼らの人生の真夜中です。もしかしたら今日真夜中の人はいるかもしれない。自分は真っ昼間でも、あなたの隣に真夜中の人はいるかもしれない。その真夜中の時にパウロとシラスは何をしたかというと、神に文句を言ったのでもない、うめいたのでもない、祈りつつ賛美の歌を歌ったんですよね。祈りと賛美なんですよ。でこの祈りはね、当然感謝を伴う祈りだと思いますね。でもちろん解放させてくださいって祈りもしたと思うけど、なんか文句でね言ったと思いません。本当に感謝しつつしたと思いますね。だって賛美してるんだから、本当に賛美してるんだから。でしかもこの後に他の囚人たちも聞き入っていたって書いてあるから、この日初めて奥の牢に入ったんですけども、囚人たち真夜中に歌われて聞けると思いますか。 新入りがいきなり入ってきて大声で歌ってて、普通ならですね、黙れこの新入りとかですね、うるさいとかで言うはずでしょ。聞き入ってたってことは、しかも後を見たら分かるんです、後でも話しますけど、今日のところでこの主人たち変わってしまうってことは、ものすごい主の臨在が注がれてたんです。ちょっと声方金がないけど半端じゃないって言いましょうかね、特別なと言いましょうか、ちょっと言葉がないけど異常なと言いましょうか、素晴らしいと言いましょうか、すごい臨在が注がれたんですよ。それはね、真夜中最悪、もうこれ以下はないってぐらい最悪な時に、そこで神に向かって彼らは賛美したんです、礼拝したんですね。その時ね、神の霊が臨んだ。面白いのはね、パウロとシラスだけが満たされてね、ああハレルヤっての分かりますけど、囚人たちも今日初めて会った人じゃん。で、牢屋に入ってんだから、他の囚人は悪いことしたんですよ。中には人殺した人もいたかもしれない、盗んだ人もいたかもしれない、いろんな人がいたはずだ。だその囚人がみんな聞き入ってたってことは、よほど強い臨在を飲んだってことなんですよね。だから賛美にはそういう力があるんです。だから礼拝の時ですね、もしあなたがとっても辛かったり落ち込んでる時、そういう時にね、立てなくてもいい、顔が上がらなくてもいい、でも心は神に向かって賛美し始めてください。力が注がれてきますから、気がついたら顔が上がっていたり、そのうち手が上がり始めますから。でそしたらね、本当に主の旦那さんで、この時そうだったんだ、ね、そして今日のところに行きます、ね、そしたら何が起こったかというと、ここなんところが突然、本当に彼らが賛美し感謝していると大地震が起こったんですね。これもできすぎてますよねでも本当に起こったんだ、これでもね、これはね、この時だけじゃないんです。あなたが最悪の時にそこで神を賛美すると、大地震が起こって、まあ、実際に地震が起こるかどうかは別として、何やって、この後獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が伝播で皆の鎖が解けてしまったということは、土台が揺れ動くんです。根本から神様を揺さぶって鎖を切って扉も開いた。パウロとシラスを縛り付けている鎖と扉を断ち切った。すごいのは、パウロとシラスだけじゃない、その囚人たち、他の囚人たち全員が、パウロとシラスがその牢屋に入ったばっかりに、悪いことした連中ですよ、連中なんて言って悪いけどやっぱり連中だ、ね、悪い連中ですよ、この連中は悪いことしかしてきたかったのに、パウロとシラスが来たばっかりに彼らが礼拝したので、彼らが解放されるの分かりますよ。だって礼拝したんだから、クリスチャンなんだから。ところがその囚人たち全員の鎖と扉が切れたんです。今あなたがもしね、学校で、職場で、家庭で、まあ、クリスチャンが例えばあなたしかいないと、あれ、いや他の人もクリスチャンだけど熱心なのは私しかいないと、何でもいいです、最悪の状態だと。で私も心縛られ、実際の鎖に縛られてる人はいないでしょうけど、心縛られてる人はいませんか。最近すごく多いのは心療内科なんです。うつ病とか、ね、もうたくさんいるんです。普通にしていても実はうつ病ってする人がいる。言うと仕事がなくなるから言わないだけですごく苦しんでる人いっぱいいるんです。たくさんいるんですね。縛られてるんですよ。心が縛られている、傷んでいる、人の言葉に縛られている、悪霊に縛られている、いろんなものに縛られてるんですよ。鎖に縛られてる。足かせはないですよ。扉も別に閉まってないですよ。でも心の扉が開けたくても開けれない、閉まっている。人に会えない、会いたくない、いっぱいいる。あるいはそうでなくてもいろんな縛りを受けている人っていっぱいいる、いますよね。もしあなたの職場に、あなたの家庭に、あなたが今置かれている場所の前にいっぱいいたら、であなた自身もそうだったら、礼拝して賛美するんです。それはね、読書の土台から動いて、あなただけじゃないですよ、賛美したらあなただけじゃなくて周り人の鎖まで全部切れたって聖書は語ってる。でこれ本当に起こったことなんで、21世紀の今でも信じる人が本当に賛美をすると始まる。私ね、これから本当に始まってくると思ってるんです。あの今までもそうやって説教してましたけどね、本当に時が来始めてると思ってるんです。これからね、ちょっと今までないことが日本でも起こり始めます。今まで日本はね、弱かったんですよ、残念ながら。でも日本でもこれからそれが始まっていきます。だから皆さんがね、なんで私が、まあ、牢屋じゃないけど牢屋みたいにね、こんな職場にとかね、なんでこんな場所にとか、なんでこう私がこの家に生まれたのとかいうことがあったとしても、ね、そこでね、文句言うんじゃなくて本当に神に向かって賛美をしてください。パウロとシラスのように、あなたが解放されるだけじゃない、他の人まで自由になる。 これが神様の愛の大きさですよね。だって私が神だったらデューマキさん、あなたが神でもやらないでしょ私とかあなたが神だったら、あなた一緒にしたら怒るかな、私が神だったら、ね、どうやったらまずパウロとあのシラスの鎖を切っていつも言うように、でパッとパウロとシラスが出て行ってみんなの前に、皆さん見てください、神を信じたら自由になります、今悔い改めて神を信じなさいと言ってですね、でみんなへへーって言ったら鎖が切れるっていう、そういう考えませんか。いや普通悲しいけど私たち罪人はそんな風に考えませんか。もうあの人がもうあの人くもってこう思ってませんか。でもね、その人を責める前にまっすぐ神に向かって礼拝しましょう。まっすぐ神に向かって賛美をしましょう。だってこの時説教一言もしてないんですよ。ましてお説教はしてません。いいですか。ところが神様は人々に触れたんです。解放したんです。聖書の神様ってこんなに大きいんです。私の信じている神様ってこんなに広いんです、ね、その方に向かって礼拝するんですね。そしたらですね、この後目を覚ましたの看守が、まあ、看守も寝てたんで地震でハッて目が覚めたんでしょうけど、ハッて見たらですね、みんな扉が開いている。でチラッと中見たんでしょうね、鎖もなんか切れてると。でその瞬間思った、あー逃げられたって。でこの看守は囚人を一番知ってる人です。人なん、囚人たちを一番知ってるん、ね、どういう人たちか、ずっと囚人と付き合ってきたから、で隙あらば逃げようと思ってる人たちですよね、だからああやられたと思ったんですね。でも彼はだから自害しようとしたのは、当時は囚人が逃げられたら看守が代わりに殺される、責任を問われるから、ね、だからもうね、ここ自殺しようとしたんですね。ああやられたと思ってね、そしたら中から声がした。パウロは大声で自害しちゃいけないって、自殺するなってね。お前この後すごいんですよ。私たちは、私じゃないんですよ、私とパウロじゃなくて、パウロとシラスじゃなくて囚人全部、私たちは皆全員ここにいるって、一人も逃げてないぞって、全員鎖切れたし扉開いたしみんな自由になった、でも誰も逃げてないぞって言ったんで、私ね、実はここが一番感動するんですよ、地震よりも。私ここが一番感動するんです。何かって言ったら、この人たちは鎖が切れて、そして扉が開いて自由になったん、でももっと大きな自由を得たん、心の自由を得たんです。彼らはずっと悪習慣に縛られていたり、罪に縛られていたり、人の言葉に縛られていたり、憎しみに縛られていたり、悲しみに縛られていたり、怒りに縛られていた。だから悪いことをしてやめようと思っても繰り返して捕まって、好きあらば逃げようと思っていた、そういう人生を送ってた。でも賛美の霊が臨んだ時に、神の霊が臨んだ時に、全く自由になったのに逃げない、逃げれるのに逃げない、これ本当の自由です。逃げようとしなかった、心が本当に自由になったんですよ。すごいと思いません？もっと感動してよいやすごいと思いません？これね、聖書でさらって書いてあるけどすごいです。こういう自由を得たいと思いません？説教してますか？して、まあ、私説教してたらすいません説教してない、賛美してるんですよ。最悪の時に、最悪の時に自分の使命を失い、失いというのはつまりできなくなり、閉じ込められ、背中からは血が出て、悪くないのに鞭打たれ、でもその時に彼らはそれでも神を賛美し、感謝して祈った。そしたら彼らだけではなくて、囚人たちみんな解放された。で、これ面白い。パウロとシラスが捕まってなかったら、囚人たちは自由になってなかったんです。これ十字架って言います。キリストが十字架についてなかったら、私は今日ここにいません。天国にも行けません。キリストが十字架で私たちの罪の代わりになって、何にも罪のなかった全く聖なる方、神ご自身の方、もうどんなに言っても言い切れません、その方が私のどうしようもない、どうすることもできないこの罪そのものになって、呪いも裁きも全部引き受けて、鞭打たれ、39の鞭ですからの場合は打たれ、そして岩の髪をかぶり十字架で殺されて、罪が全くなかった方、神そのものの方が神に捨てられて地獄に落ちて、黄泉に下って復活したんでしょ。だから今ここにいるんじゃないですか。パウロだってそうでしょ。神に従って何も悪いことしない、なのにこんな目にあって鞭打たれ、痛いんですよ、繰り返しますけどね、クリスチャンは鞭打たれても痛くないなんてことはないんです。痛いんです、血も流れるんです。カシカシガシャンとかけられたらやっぱり気分は滅入るはずです。でもそれでも彼らは賛美した、神を褒めたたえた、礼拝したん。何が起こったかって言ったらね、彼らだけじゃなくて人々が解放されたん。 もしパウルとシラスがこの牢屋に入ってなかったら、この囚人たちもしかしたら生涯神を体験しなかったかもしれない。彼らが十字架を引き受けてこの牢屋に入れられた時、文句を言わずにその十字架を喜んで受けた時、囚人たちみんな解放された。あなたの職場に、あなたがそこで本当に神を礼拝したら、きっと解放される人がいる。あなたの学校に必ずいる。頑張って伝道しようっていうんじゃなくて、本当に神様を神として、嫌なことがあった時、最悪な時、なんでこんな目に遭うのっていう時に、そこでそれでも神は変わらない、神の愛は変わらない、神様はどこまでも真実だ、この方あなたを礼拝します。人見ちゃできませんよ、人は変わるからお互いに、ね、でも神様を本当に見上げて礼拝すると技が始まるんですよ、これ、ね、そしてね、びっくりした。で感謝一番知ってるから飛び込んだ、明かりを飛び込んだら、シラスとも震えながら広くした。つまり全員いるでしょ。こんなことは彼の人生考えられないんですよ。どんな100の説教、1000の説教より大きいんです。一番知ってるから、全員誰も逃げてない、逃げれるのに体が震えてきた。それぐらい怖かったんだと思う。それぐらいすごいことだったんですよ。もう震え出して、向こうから聞いてくれた2人に、ね、あの外に連れ出して、すごいですね、この人が2人奥の牢に入れたのに、この人が連れ出して、ね、パウルとシラスは自分で逃げたんじゃないんですよ。この監視が連れ出して聞いた。先生方、もう先生方ですよ、囚人に対して、ね、救われるためには何をしなければなりませんか。最高の質問ですよね。救われるために何をしなければなりませんか。伝道者としてはこれ一番聞いてほしいじゃないですか。向こうから聞いてきた。だから言った、主イエスを信じなさい、主イエスを信じなさい、キリストを信じるだけでいいんです、キリストを信じるだけでいいんです、だから福音なんです。すごいな。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。もちろん私が子供の代わりに、おじいちゃんおばあちゃんの代わりにイエス様を信じて救われたわけではありません。でもあなたが信じればイエス様を、あなただけじゃなくてあなたの家族にまで祝福を呼んで、必ず彼らも信じるようになる、そして救われるよっていう約束なんです。これ素晴らしいでしょ。でもどこから始まった、最悪です。でこの監視だって、この後実際その彼とその家族の全部が死の言葉に語ったと、で家族伝に連れてくるんでしょうね。で監視はその世を時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗ったと、ね、監視が洗ってくれたんですよ。すごい逆転でしょ、ね、そしてその後家の者全員がバブテスマを受けた。パウルは人ですからね、洗礼授けるの嬉しいんですね。まだ洗礼の人待ってますので、ね、洗礼授けるの嬉しいんですよ。これ本当に洗礼授けた、もう本当にイエス様についていくって決めたってこと、本気で。で監視だって、パウルが捕まってなければ絶対そんなことないでしょ。囚人たちも監視と監視の家族も、パウルが牢屋に入った結果みんなイエス様に出会って救われたんですよ。面白いんですよね。パウロにとったらね、まさか牢屋が宣教の地でね、監視が救いに預かるなんて考えてなかったでしょうね。マケドニアに行った時、彼の方法と全く違ったんです、全く違ったんです。でもその違った場所で彼は文句言うんじゃなくて、なんで神様こんな目にあって、私は人ですよ、知っておりますかってね、こうしてこんな目に遭うんですかって、すいません、上にならないジョークでね、神様って、こうそうじゃなくて、彼はそこで礼拝したんですよね。さて、そういうことが書いてあります。ここに真似したんじゃありませんか、お金のようにそしてここに証しがあるで、何の証しをかなと、ちょうどこれが来たからね、皆さんよく知ってるから、南くんのことを、ね、長女のこと、ハトホちゃん、小学校2年のハトホちゃんのことが書いてある、ね、ちょっと言いましょう。私には、南くんには3人の子供がいて、長女は小学校2年生の女の子と、ね、元気に学校に通ってるけど、ある子、その時ある子は、その子はね、泣きながら学校から帰ってきたと。で理由を聞いたら、友達から仲間外れにされてバカにされたと。仲間外れにバカにされた理由はって聞くと、なんでかというと、ハトホちゃんは伝道するんです。イエス様のことを友達に話したん、一生懸命、ね、祈りは聞かれるんだよ、祈りは聞かれるんだよって、職人の子が、ね、イエス様信じたら救われるんだよ、私すごい祝福受けるんだよ、イエス様信じるといいよ、救われると祝福されるよ、祈ると聞かれるんだよって、一生懸命一生懸命言った。そしたらどうなったかというと、教会のことも話した。僕、私のお父さん牧師なんだよ、教会行くと楽しいよといっぱい言ったら、急に仲間外れにされ、大事なものを取られる、いろいろ取られて隠されているしたそうです、ね、次々と娘のように悲しいことが起こりましたと。悲しいけど日本の現状ですね。そして東電娘は悔しくて毎日のように泣いていましたと。すごいな。それでもやめないよね、エス様と伝えるのはね。そしてね、面白い、その時彼女がやめなかったことが一つある。何だと思う？ 賛美なんですよ。でね、3つ下って書いてあるね。3つ下のゆいちゃんって女の子がいる。いつも笑ってる女の子この子がですね、この子を従えてね、ちゃんと読みましょう。この通り、しかしそんな中でもあることはありませんでした。それは賛美でしたと。毎日3歳下の、妹を従わせて、だから2年、だから、ね、年中なのかな、一緒に賛美を歌っていましたと。学校から帰ってきて宿題して、偉いですね。ご飯を食べてお風呂に入って必ず寝る前に賛美を歌ってた。前言ったと思いますけど、上からドンとか言われるわけですね。上の人からドンってやられるんだけど、それでも負けないで毎日毎日毎日毎日毎日こうゆいちゃんを従えて一緒に賛美するわけです。まあ、コンサートですね。ね、いやでもね、賛美するとね、力が来るんだ。それだけじゃないんです。自信が起こるんです。いじめた仲間外れにした子供たちにまで自信が起こるんです。これが神様ですね。面白いですよ。でしかし状況はすぐには変わりませんでした。ある期間試練を通りました。試練です、これは。しかし神は様の時は祭典ですと。ここにすると突然それをやってきました。かっこいいね。書いてありますね。いや本当にこの野郎って感じですね。かっこいいですね、これね。すると突然それをやってきましたね。ちょっと見ましょう。学校では毎日子供が日記を書きます、ね、そういうなんかこの学校ではそういうのがあるんでしょうね。でそれを先生が読んでコメントを書いて保護者に渡すと。あ、これ偉いですね。先生は大変だと思うけど、こういうことちゃんとしてくださる先生は偉いですね。で娘はその日記の中に賛美大会、毎年私の群れで行われている全国ゴスペルグループコンテスト九州予選、ね、この前ありました5月5日にね、その賛美大会があるんです。こ、ね、それに、出ると、ね、そのことを書いて出るって書いて、でそして歌の大会に出場して優勝したいですって書いた。で須田先生から優勝できたらいいですねってコメントが返ってきた、ね、そして九州大会、皆さんご存知でしょうか。結果は九州予選小学生以下の部出場チームは1チームだった。そのため無条件で優勝しました。長崎教会 CS は初めて出なかった。貢献しましたね。全部できですということにしておきます。ね、まるでね、1チームだから優勝した。つまり参加しただけで九州予選優勝、全国大会出場の恵みを受けたのです。間違いません。大人の部はね、各3つのブロックで予選をやって、全部出したら60以上のチームが出てますから。でも60いかないわ、もっとはですね、70か80ぐらいのチーム出てますけど、ね、だけど小学生以下は1チームだった。ヤングも結構出ましたけどね。でこれは恵みですよね。でそのことを今度書いたんです、日記に、ね、優勝しましたって。そのことを日記に書くと、優勝しまして書いたんですね。1チームだったと書かなかったんでしょうね、きっと。ね、そしたら先生がですね、興奮して歌の大会で優勝したことをクラスの全員にみんなの前で話した。その結果すごいとクラス中話題になりました。で授業参加の時にはクラスの保護者の方からも親にまで言ったんですね。子供たち、お宅の娘さん優勝したんですってね、うちの息子から来ましたよと声をかけられた。すごいですね。面白いですね。そしてそれだけで笑わないんですよね。その結果、そのことを通して私はクリスチャンで、クリスチャンだということ、それはゴスペルの大会だということ、それで教会のこととかをいっぱい話した。で話した結果、それだけとどまらないで、クラスの家族の中に実はクリスチャンの方がいること、で神様をすごい求めてる人もいるとか、そういうことが分かったんですよ。で、その結果、娘に対してはそこから全くなくなった。で教会に行きたいって子も出てるけど、ただね、礼拝してる場所はちょっとね、その校区から遠いんですよ。だからね、言ったんですね、その子供向けのなんか礼拝をね、土曜日かなんかにやるといいんですよね。礼拝っていうか、新しい子向けの集会かなんかね、やればいいんですけど、まあでも、とにかく、書いて、最も最悪な時に、賛美を下げる中で神様の逆転の勝利を見ることができたのですと。私たちが見ればね、よかったねって笑顔で済ましたけど、子供にとっては、小学校2年のこの女の子にとっては、すごく大きかったと。小学校2年のこの女の子にとってはイエス様を伝えたばっかりに仲間外れにされ、ね、消しゴムなんか意地悪されて言ってました。 なんか消しゴムかなんかを、ね、交換したんですって。で実は彼女の加藤さんの持った消しゴムがよくて、で友達の持った消しゴムはそれまでよかったけど、それから学校では禁止になる消しゴムだって分かっててわっと交換されて、で交換した結果加藤ちゃんが怒られて立たされたとかね、そういういろんな意地悪が随分されたん。イエス様助けくれる人がいろいろ言われてです ね祈ったり帰るとかいろんなこと言った結果、でもね、毎日賛美してね、やめなかった。そしたらね、歌の大会出て、まあ、よかったですね、一チームでね。 でも本人にとって多かったと思いますよ。そしたら先生が言ってくれて、そこからピタッといじめが止まったわけじゃなくて、保護者の方にまで言って、カランちゃん伝道するからね、お母さんもイエス様のことを伝えて、クリスチャンがいるって分かったの。それまでクリスチャンのとこ流れがあって、クリスチャンのとこ分かって、求める人も分かって、友達の中には今までと全く態度が変わったの、聞き方が。で、今は元気にいってるって。で、お父さんの説教のネタにまでなって、私まで貢献してくれてる。いやね、年齢関係ないんです。小さなことでも、ね、人から見たら小さなことでも、本人にとって大きいことってある。神はバカになんかしません。どんなことでも、あなたがその場所で本当に真実に神を礼拝したら、神は手を動かされる。ご臨在を持って臨まれるんです ね。もう終わらないといけませんけど、もう一つ実はこう書いてあるんですね。あの得意のミスターケンタッキーの証が。これね、言ったことも言ってない証だったんですよね。だからね、チラッと話しますね。後でちゃんと読んでくださいね。僕は時間があれだからさらっと言っておきますけど、前半まで言った証です、これ。以前ね、何かあったクレーム対応である、ね、彼はケンタッキーで働いてるんですけども、宮崎のケンタッキーのイオンモール店というところです。で、面白い、祝日は多いと。しかも、ね、雨が降ると多いんです。なんか正直書いてますね。宮崎は行くところが限られてくるので、雨が降ればさらに忙しさが増しますって。ね、そして、しかも給料日の後のだったので、すごく多かったと。給料日の後の祝日だったので、雨が降ったのでものすごい人が多かったと。で、普通はそういう時は8人体制でやるんだけども、普通は6人しか7人なんだけど、そういう時は8人体制にすると。で、8人で組んだんだけど、予定したアルバイトが来れなくて、熱が出た、休養ができたって来れなくて、結局3人でしちゃった。8人が3人でやった。で、もう書いてある、もう大変だったって、ね、普通そのようなことはありえませんと、ね、その結果長蛇の列で、常にお時間1時間待ち状態で商品切れが発生し、お客さんも怒って帰るなどクレームの嵐で、かつてないほどの店舗状況崩壊でしたと。もう大変な状況だったと。で、ね、最後に隣の人は助けてくれたって話は前したと思うんですけど、そうじゃない、今日ちょっと違うことなの。で、さらに追い打ちをかけるように、閉店間際に店に一本の電話が鳴ったと。バックミスっていうのは何かというと、年配の男性の声で、頼んだ商品が入ってなかったということで、今すぐ持ってこいとひどく怒鳴られたと。年配の男性からね、入ってないじゃないかと怒鳴られたと。心身ともに疲れ、本当に泣きそうになるぐらい最悪な状態でした。そんな時、神様は私の思いのうちに感謝と賛美を告げることを語られました。ここですよ、ね、他の連中が休んだんですよ。彼はちゃんと出勤して3倍働いてるんですよ。いや、一生懸命やってるんですよ。その彼がなんでこんな名誉に遭わなきゃいけないのって思いませんか。神様どういうことですかって言いそうになりませんか。でも、その時感謝と賛美と言われて、彼はですね、そこでですね、正直感情は最悪でしたが、この状況を喜び感謝しました。そして賛美しましたって、ね、バイクで行ったのか、ね、車で行ったのかな、いや、歌いながら行ったんでしょうね。車で商品をお客さんの家に持っていきながら、恐れと不安がありました。やっぱ怖いでしょうね。まだ怒られる、怒られるかなって。また怒られるのを覚悟しながら、お宅のチャイムを鳴らしました。すると、先ほどとは違う若い男性が出てきた。私は家を間違えたのかと一瞬思ったと。でも、間違いなく電話された方のお宅だったと。で、よくよくその若い男性を見てみると、なんと知り合いだったの、その若い男性が。以前別の職場で一緒に働いた人でしたと。で、その人は、私、南が牧師であることを知っていて、その当時いろいろと相談に乗ってあげてたと。で、彼の方も南君に気がついて、その場一気に明るくなって、南さん、あーとか言ってですね。で、そんな、あんなに怒っていた彼のお父さんも笑顔で出てきて、で、不足の商品を渡した後、しばらく彼といろいろ話すことができて、教会まで誘うことができて、ね、教会も誘うことができて、できた。で、牧師としてこれ最高ですよね。ケンタッキーの時は牧師じゃないからね、普通やっちゃいけないんですけどね、もうできちゃったわけですよね。最悪と思える中で、感謝と賛美を下げた時、神様の用意された契約が開かれたのです。なんでこんなに見なく証しがあるんでしょうね。感謝することに決めてるからです。賛美することに決めてるからです。正直書いてない、感情はそうならなかったって。人間ですもん。とか落ち込んだり腹が立ったりしますよ、人間だから。でも、神様を見上げて賛美をする。休んだ人のことを思うと、やっぱりグッと思ったりね、怒鳴られたこと思ったら怖くなったりするでしょう、人間だから。でも、神様に目を向けて そうだ賛美しようって、神様は変わらないし、このこともきっと何か意味があるんだろうと思って賛美と感謝をし始めていったら、まさかね、そのお家ができすぎてると思いませんか。できすぎてますよね。でも皆さん、できすぎてることってクリスチャンってしょっちゅう起こるじゃないですか。賛美してる人は、感謝してる人は、神に心を向け身を向けてる人は、いや私全然ないっていう人は、神様分かってましたか。神様の方にはご意気ないんですよ。全くないんですよ。全くないんです、神様の方には。こっちが神様に向かっていけば、神様に本当に賛美を添えるそれが起こるんですよね。それなんですね。パウロとシラスは使徒だったから、福音宣教のために来たマケドニアに、なのに奥の路に入れられちゃった、良いことしたのに。でも彼らはそこで礼拝をしたら、囚人たちってね、おそらくその町で一番悪い人が集まったところ、面白いですよね。一番最悪の人たちから救い始めたんです。でその感謝をした人とその家族も救ったったんですよ。まあ、神様ってすごいですよね。捕まらなければパウロが絶対触れれない人ですよ。いやね、神様ってね、私より高いんです。大きいんです。神様が人生に許されること、理解できないこといっぱいあります。わからないこといっぱいあります。どうして言ってくることいっぱいあります。でも皆さんね、神様を見上げましょう。イエス・キリストを十字架にかけるほどに私たちを愛してくださった方です。そして復活して勝利をくださった方です。だからこの方に目を向けて賛美していけば、必ず神様からの勝利が来る。必ず神様からの素晴らしい祝福が来ます。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちを本当に愛してくださっています。でもあなたに従っていく中で、正直に時として理解できないことや、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだろうと思うようなことが許されることがあります。病気の問題であったり、心の問題であったり、人間関係であったり、小さい子供から大きい大人まで、ご年配の方まで、そういうことは許されることがあります。でも神様、そういう中でどうか私たちが神様に目を上げて、イエス様に目を上げて、十字架に目を向けて、もう一度賛美と感謝を、祈りを捧げることができるように、そしてあなたの御臨在の中で地震が起こったように、根本からの解決を、逆転をお互い見ることができるように、力強い御手を持って導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。どんなことでも構いません。ためらわずに大胆に主のもとに持っていきましょう。天のお父様、主イエス・キリストの名によって祈ります。父なる神様、あなたのもとに参りますと、一人一人が心から叫んで求めている願いに応えて、癒しを行い、解放を行い、解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒しされよ。がんよ、消えてなくなれ。喉にあるがん、肺にあるがん、水道にあるがん、イエス様って命ず、全身にあるがん、イエス・キリストって命ず、聖霊の方によって焼き尽くす。がんよ、消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、イエス様って命ず、完全に癒されよ。話せるようになれ、食べれるようになれ。あと股関節に触れてください。股関節を癒されよ。お仕事を祝福してくださり、お仕事そのものを祝福してください。また人間関係を祝福してください。あらぶらぶら、上司との関係にあなたが手を入れて、それを祝福してくださいますようにお願いいたします。ある子供たちの中に、あるいは皆さんが関わっている人の中に、なんかすごく、乾いている人がいます。で、見た目はそうじゃないんですけど、実はすごい乾いている、傷んでいる、求めている人がいます。あなたは探すんじゃなくて、神様に心を向け、感謝をし、賛美をしていなさい。すると神様が表ではなくて、その心の深い部分を不思議な形であなたに見せてくださいます。はっきりわかるでしょう。その時あなたはその人に向かって、あるいはその子に向かって、私に祈りながら近づいていき、手を伸ばしなさい。私はあなたを通してその人に神様の愛と恵みを与えていこうとしわれます。表面に騙されてはいけません。 神様がその人の心を見せられるので、あなたは愛を持って触れていきなさいと主は言います。迷っている方がいます。迷うことはありません。これは神から言ったことです。恐れずに踏み出していきなさい。私はその信仰の足を祝福していこうと主は言います。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。